では、アファメーションの作り方について、少し解説します。でアファメーションの、作り方の基本的な、いくつかの制約は本の中で書いたので、それはしっかりと読んでもらったっていう大前提で、本の中ではまずアファメーションが誤解されているので、その誤解を解くためにアファメーションは暗示ではない、特に自己暗示ではないっていうことを、しっかり頭に説明したつもりなんで、それをもう一度ちょっと復習してみると、特にそのルーターS方式のアファメーションが言語を使うっていうことから、どうも自己暗示ではないかっていうふうに捉えられた伝統があるとき、おそらく1990年代の終わりぐらいから、そのルーターSの弟子や孫弟子たちが始めたいくつかのコーチングスクールが、そのアファメーションを、ちょっと間違って教えちゃったところがあって、その中からその同じことを何度も自分に繰り返すというイメージから、一つの自己暗示の手法として捉えられてきているっていう、そういう誤解があるんで、そのためにそのルーターイスの、そのルーターイスだけではなくて、ルーターイスの弟子たちがやっているそういうコーチングスクールなんかの、その資格を取った人がさらにそのエリクソン派の催眠手法なんかを学んで、そしてより効果的なアファメーションを作っていくということを学ぶ必要があるのではないかという、そういう誤った流れが出来上がってきたの。それを特に日本でも、それがそのまんま日本に伝わっているところがあったので、そのコーチングが言ってみれば一つの平成意識を利用した内部表現の書き換えみたいな形で伝わっている部分があるので、それを正すという理由もあって、本の頭にアファメーションは暗示ではないってことをしっかり書いたつもりなんだけど、そのことをここでちょっとしっかりと考えてみたいと思います。これが暗示だというふうになると、その無意識の中でそれは実は正しいものではないってことを知ってるわけ で、その上でそれがあたかも正しいものであるかのようにするために暗示をしていくっていうのが、その一つの、例えばエリクソン派の手法をコーチングに導入していこうっていう流れで出てきたわけだけども、何が基本的に間違っているかというと、ゲシュタルトというものの見方で考えてみると、ゲシュタルトがどうやって強いゲシュタルトができるかというと、確信の度合いでこれははっきりと決まってくるわけで、言ってみれば臨場感の度合いが高ければそれがアファメーションになってくる。どういうことかというと、その例えばいい例で言うと、それが例えばその大きな宗教の、その伝統的な教団であろうと、ほとんどカルトと言われるようなその団体であろうと、信者が徹底的にその教義を心から確信していると、なぜか病気が治る、そういう現象が知られているわけで、実はその病気が治るという現象に関して、実際にその教団の教えている教義が正しいか正しくないかは全然関係ないっていうのが、我々はいろいろな機能の科学的な研究をしてきて分かってきているわけで、なんでかっていうと、確信、信者は確信さえしていれば実は病は治る。どういうことかというと、病も一つの内部表現の状態と考えれば内部表現の書き換えが起きるというふうに、それは機能の科学的な研究から実際に確認されてきているわけで、その一つの流れが誤解されると強い確信を作ればいいわけで、その強い確信を作るためには、じゃあ強い暗示の方法があればいい。例えばエリクソン派の催眠手法なんかがあれば強烈な自己暗示が作れる、そこで強い確信が生まれる、したがってそれが有効なアファメーションになる、そういう誤解がされてきたようで、元となっているデータは正しいデータで、つまり教義はたとえ間違ってても信じるものは救われるみたいな、臨場感の高いもの、確信度が高いものが実際に有効なアファメーションである、これは事実なんだけど、それにそれを例えば催眠手法、それも現代的なエリクソン法を含むような催眠手法を使えば役に立つというところが実際は大きな間違いで、なぜかというと、無意識の階層を考えていったときに、実はそれがたとえ現代的なエリクソン派の方法を含めたとしても、いわゆる 催眠を含む編成式で引き起こされる、そのレベルの確信度というのは無意識の深いところまでは実は伝わってないということ、そこが一番大きな問題で、これがそれほど深い確信が必要でないものであるのであれば、例えば暗示は役に立つ。単純に言うと、その催眠のデモンストレーションでやっているような運動の試合、手が動くとか動かないとか、もしくは無理やりカタレプシーを起こすとか、記憶を思い出せなくしたり思い出したりをするとか、何でもいいけど動物になった暗示をするとか、そういったものはもちろんいわゆる催眠症でできるけれども、これが深い確信というところまでいくとなると、実際はそれだけでは足りない。例えば洗脳という概念で見ると、そういったその一つの意識状態を何らかの他のアンカーなんかと組み合わせて、それをだんだん固定して走っていくっていう作業をしていくわけだけども、そういった何らかの別な方法論が必要となってくる。じゃあそうすると、そのアファメーションはアンカーもしくはトリガーを作っていくっていうふうに見ることができるんじゃないかっていうふうに考えられるわけで、もちろんそれは必ずしも間違ってないわけで、アファメーションを暗示というふうに捉えるのは誤りだけども、アファメーションを一つの確信状態のというアンカーを作るためのトリガーというふうに考えるんだれば、それは正しいというふうにここで理解してもらえば構わない。どういうことかというと、暗示で引き起こされるレベルの確信度は無意識のレベルでいうとそんなに深いところまでは伝わっていないということが一つの重要な問題で、じゃあどうすればいいかというと、深い確信をするのであれば、例えば宗教レベルぐらいまでの確信度を作ってしまえばいいわけで、宗教レベルの確信度を作っていくのに、例えばその最初のステップとして、例えばいろいろなあのカルトなんかも使っているし、実は伝統宗教の方法論にもあるけれども、催眠暗示的な方法論を最初のステップとして使うことはできるんだけれども、実際は最後にそれが例えば洗脳と言われるレベルまで深まっていくためには、何らかの意識状態をしっかりとアンカーしていくということが必要となってくるわけで、それはただの暗示プラスアルファのところになってくるというふうに見ることができる。じゃあそこでいわゆる洗脳症が使えるのかというと、それはイエスであり、もちろんノーのところもあって、何がイエスであるかというと、強い臨場感状態を何らかのトリガーに結びつけていくという意味ではイエスだけれども、それをアファメーションとして言い方をすれば間違いではないけれども、いわゆる洗脳と異なるのは、洗脳は定義上本人ではなく第三者の利益のために行うことを洗脳というわけで、例えばコーチングはそれと全く逆で、言ってみれば広い意味での脱洗脳と言ってもいいぐらいの状況であって、特にこの本で重要視しているのは、ゴールが本物のゴールのようで、実は他人から埋め込まれたゴールである可能性がありますよということまで示唆しているわけだから、コーチングの基本は本人の本当のゴールを見つけ出す、そしてそのゴールを達成していくというのがコーチングの一番基本的なプリンシプルだから、その定義上コーチングというのは洗脳にはなり得ないわけで、ほとんどのコーチングもどきのものは洗脳かもしれないけども、特に例えば会社のゴールであったり何らかの組織のゴールをゴールとして受け入れさせて、それに徹底的に結びつけていくという意味合いでの昔のコーチングであればそれは洗脳かもしれないけど、 TPI で言ってるような自分自身の現在の言ってみれば重要度関数というものを書き換えて、そこと間を外していって、現在の重要度関数というのは過去の記憶で作られたものだけど、それを書き換えて外し、スコートーマを外して本当のゴールを探し出すという作業として見ていくと、これは洗脳ではなくて脱洗脳といった方がいいスキルになってくるわけで、そういった意味で定義上洗脳にはなり得ないということをまずしっかり認識してほしいところ。じゃあゴールをしっかりとスコートーマをうまく外し、自分の本来のゴールを見つけたという大前提の時に、じゃあなんでそれが 催眠がいらないかというと、それはもともと本人の一番望んでいるゴールだから、それが本当は本人が望んでいるものですよというふうにわざわざ嘘をつかなくていいわけだから、とうとうは催眠師匠はいらないということになるわけで、本の例の中に出しているのは、例えば昔僕自身がやったこともある、タバコを吸ってる、タバコが好きになっちゃった、タバコがやめられない、そういう人が例えば他人に他者催眠でかけてもらうのもいいし、自己催眠でやるのもいいけれども、例えばタバコを持とうとすると持てなくなるとか、タバコを加えると頭が痛くなるとか、はい、煙を吸うと吐き気がするとか、そういった例えば暗示をかけていく。でそれでタバコをもちろんやめさせることはできるわけだけど、それは本当は吸いたいのだけども、吸うといろんな嫌なことがありますよということを無理やり暗示でかけているわけだから、そういう技術は本当は自分のゴールをもともと達成したいという前提になると必要がなくなるわけで、何が問題かというと、もともと何が本当のゴールか分かってなかったことが問題で、一度本当に本人が望んでいるゴールを発見することができれば、わざわざ暗示をかける必要はないわけで、そういった意味で本質的な意味でアファメーションはいわゆる催眠暗示の類とは全く異なるということをしっかりと意識しないといけないということ。つまりアファメーションの大前提となるゴールは本人がもともと心から望むものだから、それをしっかりと見つけ出すことができるんであれば、そこには最初から強いプライミングが働いているわけだから、決して催眠暗示はいらないということをしっかりと認識してもらう必要があります。でその上で、じゃあなんでアファメーションがいるかというと、これは本の中でもちろん解説しているように、ゲシュタルトの選択ということでの必要性であって、通常我々は過去の記憶をベースとしたいわゆるブリーフシステムが我々の重要度関数を決め、そしてその重要度関数が現状ステータスコーというゲシュタルトを選択している。これが通常の我々のホメオスタシスの働き方であって、その時に現状というのは、これもまた本の中でしっかり解説したつもりだけれども、現在だけではなく構造的な、まあ、人間の場合心の問題は構造的なという場合は、今の自分と大きく矛盾するような本質的なという意味合いで捉えたらいいと思うけど、そういった構造的な大きな 内面としての変化がない限りは絶対に達成できない、そういうゴールの世界があったとして、そのゴールの世界に対比されるものが現状というふうに認識されるべきで、つまり何もしなければこのまま続いてしまう将来の可能性は全て現状というふうに捉えるべきで、それを英語ではステータスコーと言っているので、本の中ではステータスコーというのをそのカタカナ言葉でわざわざ現状って訳さずに書いたのは、ステータスコーとは何ぞやということをしっかり認識してもらうのに、現状、現在プラス現状の延長線上にある可能性としての世界の全てがステータスコーということをまず認識してほしかったから、わざわざしっかりと英単語のまま書いたんだけども、そのステータスコーというゲシュタルトには、我々のホメオスタシスが身体的ないわゆる生理的なレベルでの伝統的な意味合いでのホメオスタシスと同様に、情報空間まで広がった強い現状維持症とするホメオスタシスが働いているわけ でそれがまず一つの強烈なゲシュタルトを作っている。そしてゲシュタルトは一つしか選ばれないから、ゴールのゲシュタルト、ゴールの世界のゲシュタルト、もしくはゴールを達成するのに必要なコンフォートゾーンとしてのゲシュタルトというのが一つ選択される、無意識が選択させ、そこにホメオスタシスを働かせるためには、そこによほど強い臨場感がなければいけない。その臨場感を現状より強くしていくために必要なものがアファメーションというふうに考えてもらえばいいわけで、そうすると例えば言葉を使う、もしくは言葉を使わない、言葉を使う場合もワーズ、ピクチャー、イモーションで、必ずこの場合ピクチャーっていうのは五感全てという意味だから、絵だけではなくて音とかその他の感覚も全て含めてのピクチャーという意味だけど、そして特に扁桃体を中心とするような情報処理が変わってくる情動、これが乗っかって、言葉とピクチャーと情動が乗っかった、そういったもの それが言ってみれば臨場感を作っていく一番中心的な情報になってくるわけ でそれを現状よりもより強化されたものとしてゴールのコンフォートゾーンに結びつけるのに必要なそういう作業がアファメーションというふうに思ってもらう必要があって、そうするとそれはアファメーションという言葉をで示唆されるのはルータイスの過去の本に出てきているように言葉を使って私は現在こういう状態であって大変満足しているのようないわゆる言葉の文章なのでそれだけ聞くと確かに暗示のように見えるけども、それは暗示ではなく本当にそういう状態を感じてますよそれを自分自身に対して宣言をするということで、我々はそれを本の中では説明してないんだけど外部化エクスターナリゼーションという概念で説明するんだけども、実は実際今自分が認識していることを一度自分の内部表現の世界における自分という自我の外側に出して、そしてそれをもう一回モーダルチャンネルで認識するということで強い R の揺らぎを引き起こしてその臨場感を上げていくというのが実は我々はアファメーションの中に入ってくる一つの要因としてエクスタナリゼーションという概念を使っているんだけど、例えば頭が痛いとき頭が痛いっていうとますます頭が痛くなる、気持ちいいというときに気持ちいいというとますます気持ちよくなる、それはモーダルチャンネルを超えて臨場感の世界を記述することによってその臨場感がますます強化されるという現象が分かっていて、それを利用しているのがアファメーションだというふうに、もちろんアファメーションを作ってきたルータイシステムの中でそれはどこまで最初に分かっていたかは別として、まさにエクサナリゼーションという過程を一つのコーチングの中に組み込んでいるシステムがアファメーションだというふうに思ってもらったりです。まあ、外部化についてはルータイスの TPI の中のプリンシプルの中での説明の中ではテキストブックの中でも我々は入れていないので本の中でも入れていないんだけども、トマベチワークスのいろいろな訓練なんかでは基本的な概念なので、この音声ファイルの中ではまあ、ボーナスとして皆さんにこれ少し説明を加えていったわけですけどもそこで言えることは、言ってみればすでにそのコンフォートゾーンのゲシュタルトがちゃんとあるそしてもちろんそこにプライミングが働くそれは当然なことで、我々はまずスコトーマ外しをして自分が望ましいゴールを先に発見しておくわけだから、その世界のいわゆるゲシュタルトはもちろんあるわけだし、そしてそれは自分が心から欲しいものを選んでもらうわけだから当然プライミングも働いているということは、すでにゴールのコンフォートゾーンというリアリティがすでに存在している。だから存在していないものを言葉で暗示をかけてあたかも存在しているように見せるのが、言ってみればもちろんエリック・ホンソンの催眠なんかで私が教えているのはまさにそういう一つの技術として、存在していないイメージをしっかりと見せてあげる、それは実際には催眠なんかの利用では使うわけだけども、それとは本質的に異なるのがまさにアファメーションのその要因であって、ゴールの世界というのはすでに欲しいものとして存在している時間の流れという発想でいくと時間は未来から過去に流れるわけだから、そのゴールの世界という未来はすでにある、ただまだ時間が経ってないから皆さんのところに来ていない、そういうふうに認識してもらうと、もちろんそれには自分が一番望ましく欲しいものをゴールとして選んでもらうわけだから強いプライミングが働いている、つまり存在しているしプライミングも働いている、そういうゴールの世界がすでにあるというふうに前提で考えるのがアファメーションでそんなものはなくて言葉で記述をしてそれをうまく暗示をかけて存在しているように思わせる、それが暗示だから、それが本質的に違うというところのまさにエクスターナリゼーションの使い方の意味合いも含めてのアファメーションの違いであって、まずゴールの世界を実際にまだ時間が来てないだけで、時間が経って待ってれば必ず来るわけだけど、将来その世界はある、もちろんそれを来るわけだけどといってもステータスコーンにホモエスタシスを働いてしまうとそれがわざわざ違う選択をして来なくなってしまうわけだから、可能未来としての一つの未来の記憶としてのゴールの達成された世界というのは存在しているということをまず確信する、そしてそれは心から欲しいものだからプライミングが働く、 そういう大前提で見るとその世界をコンフォートゾーンとしたときにそれが例えば生態的なホメオスタシスもそうだしいわゆるブリーフシステム親から言われたこと学校の先生から言われたこと自分が過去の経験で積み重ねてきたことそのブリーフシステムが強く臨場感を作り上げているステータスコーとの間でどちらがより臨場感を強くすることができるかっていう比較をしたときにアファメーションを特に外部化エクスターナリゼーションという方法論を利用してアファメーションが臨場感を強化してくれるそういう技術であるってことをしっかり認識してもらうとアファメーションは暗示ではないっていう本質的なところが分かってもらえると思うんだけどでその中ででは暗示ではなかった時にアファメーションをどうやって作っていけばいいかというとこれはものすごく単純でまず自分のイメージの世界をしっかりと膨らませるそしてそれを実際に見ながら記述していくそれがアファメーションの本質でこれがもしも暗示であればそれは存在していない世界だから単に言葉で私はこうなりたいだからこういうアファメーションを作るっていう単に論理的にこういうゴールであるためにはこういう世界じゃなきゃならないだから私はどうであるってアファメーションを作るっていう論理を用いた一つの作文になってしまうわけでそうではなくて正しいアファメーションの作り方はまずステップバイステップとして言うと自分の本当のゴールをしっかりと見つけ出すそしてそれはもちろん第三者から埋め込まれたものではなくスコットマンを外した自分のゴールを見つけ出すそしてそのゴールの世界はもちろん未来に必ず存在しているというふうに確信してただまだ時間がやってきてないので未来から現在過去に流れていく時間の流れの中ではまだやってきていないその実際のゴールの世界でそれが自分のところにやってきた時に必ずこういうふうに自分にとっては見ることができる感じることができるという五感で感じられるに違いない世界というのを今目の前に実際にイメージしてみるそしてイメージした世界をできるだけ細かく記述していくこれがアファメーションの正しい作り方でということはそれはいわゆる作文とは全然違って実際にイメージしたものを見ていくということ小説なんかを読んでみると例えば、今回の本は確実にもちろん、Amazon 1位になっていると、確信しているけど、で1つ前、2つ前 Amazon 1位になった本がなかなか1位になれないでしばらく2位をうろうろした時の1位の本が、春樹さんの本で角川春樹じゃないもの春樹さんの本で、で彼 その1984という小説僕も今回シアトルに行って帰る飛行機の中で読んでみたんだけどそうすると例えば人物の描写のところを見るとものすごくまあそれは彼の文才だと思うけども細かく上手に記載されているわけ でその表現を見てみるとこれはある特定 のコンピューターに実際、昔イェールでロージャーシャンクと仕事したときにコンピューターに小説を書かせるっていうプログラムを作ったことがあるんだけど当時プロットユニットっていうそういう考えからその小説のプロットとは何っていうのを分析的に作り上げてそして実際それを利用して日本の当時の今新聞切り抜きあれば当時日経新聞とか朝日新聞に僕がアメリカにいながら結構デカデカと報道された当時のプロジェクトでプロットユニットを使って翻訳をして源氏物語とか平家物語をシェイクスピアの時代の英語の小説に書き換えるっていうコンピュータープログラムを書いたことがあるんだけどそれはどうやるかっていうとその人間の動きと人間のものの考え方をいくつかのユニットとしてあらかじめ設定しておくと当時例えばイェールの私の先輩でテイルスピンっていう博士論文を書いた人はその小説をそのまま生成していくようなそういったプログラムを書いた人がいるんだけど結構有名な人工知能の世界では有名なプログラムだけどそういった技術を応用して日本の昔のその小説を小説って言っていいのかどうかは分かんないけど昔のその小説をそのイギリスだったりの パラメーターを時代と場所を変えるとそこの文化に合わせた小説に書き換えてしまうっていうコンピュータープログラムを書いたことがあるんだけど、なんでそういうことができるかというと、一つの人物描写をするときにこの人はこういう人ですっていうのをそれぞれどういう言葉でどういうふうに表現していけばいいかっていうのをあらかじめ想定できるわけで、そうするとそれは論理的にその人物を描くことができるわけで、それはコンピューターに小説を書かせるとき。ところが今回の小説なんかを見てみるとそうじゃなくて、人物描写が克明されているのは明らかに小説家のイメージの中にすでにその人物がはっきり見えていて、そしてその見えている人物をできるだけその仮想世界をしっかりと眺めながら文字に起こして書いていった、要するに見えているものを記述している、そういう書かれ方をしているというふうにはっきりと見えるわけで、それは我々が作ってたコンピュータープログラムとはだいぶ違うわけで、その比喩がいいかどうかは分かんないけど、それがいわゆるその誤ったアファメーションと正しいアファメーションだというふうに思ってもらっている。誤ったアファメーションはまさに一つのゴールがあったら、ゴールを達成するにはこういう状況であり、こういう人ではなきゃならない、そういう論理的に傷していくわけだから、人工知能に小説を書かせた私たちの昔のプログラムみたいな感じであり、正しいアファメーションはそのゴールの世界が実際に見えてしっかりと感じられて、それを見ながら、その中で見ながらといっても視覚だけじゃなく五感すべてを用いて、それを目の前でどんどんどんどん言葉で記述していく、そういった意味では本物の小説家の人物描写のような感じで書いていくのが正しいアファメーションというふうに思ってもらったり、だからまずはイメージがしっかりある、まさにワーズピクチャーイモーションであって、ゴールを作る、ゴールの世界があるとそのゴールの世界をに対して必要なコンフォートゾーンというのがある、そしてそのコンフォートゾーンの中の自分の姿がある、もちろんこれはそのこの小説は他人ではなく自分自身なわけだから、その自分のイメージをしっかりと作り上げる、まずそのイメージをしっかり作ることが重要だって、そのイメージができたらば、そのイメージをできるだけあたかも400万部売れてる小説家のようにできるだけ細かく正確に描写をしていく、それがアファメーションだと思ってもらったらいいです。ということで、僕はたまたまその1984シアトルから帰ってくる飛行機の中で読んでたんだけど、小説の人物描写を読むのはもしかするとアファメーションの書き方にすごくお勉強になるかもしれない、もちろんそのいい小説に限るだけれども、というふうに今回思ったのはまさにそうで、実際にその多く誤解されているアファメーションとの違いというのは、そういった比喩で言うと分かりやすいと思うんだけど、アファメーションは論理的に作るのではなく、ゴールの世界をできるだけリアルにイメージをして、それをもちろん今目の前で自分がその世界に体験しているように現在進行形でイメージしなきゃいけないわけだけど、そのイメージをしているときにそのイメージの世界を正確に記述をしていくというのがアファメーションだと思ってください。でもそしてそれを一度ではなく何度も繰り返す。そうすることによってその臨場感はどんどんどんどん上がっていくわけで、でその臨場感が物理的な現実世界よりも強くなったときにゲシュタルトがそっちに移動する。そうするとホメオスタシスが起きてゴールが達成する。それがアファメーションの基本的な考え方と思ってください。そして最後にもちろん、何度もいろんなところで言ってるし本にも書いた、199ページアファメーションはまず一人称でなければいけない。よく、これをその私とか私たち我々のような一人称を入れずに作ってしまう人がいるんだけど、必ず日本語の場合は一人称を省くことが多いんだけど、自分たちの無意識にこれが自分のことであるということを書き込むためには主語を省く日本語のいわゆる通常の言い習しがあったとしても必ず一人称をしっかり入れた方がいいです。でそれと、まあ、肯定的に書く、これは当然として、なぜかというとその無意識はそんなになんていうのかな、論理を使って考えないので、例えば、すごく、黄色ですごく酸っぱくて、ジューシーな、まあ、レモンのこと言ってるんだけど、黄色くて酸っぱくて ジューシーなレモンをしっかりと口の中で味わうように感じるのことをやめてくださいって言っても、もしくはそういうレモンの味を口の中で感じないでくださいって言っても、やっぱり口の中でついレモンのよだれが出てくる人もいるかもしれないけど、ついイメージしてしまうわけで、先にジューシーなレモンをって言ったらば、先にレモンを思い浮かべちゃう。あの酸っぱい梅干しをって言った時に思い浮かべないでくださいって言っても、やっぱり梅干しを思い浮かべちゃうっていうように、無意識は指定形することができないんで、ってことはこうなりたくないとかこう欲しくないっていうのを言って否定しても、無意識はそれを肯定としか捉えないんで、そういった意味で無意識にしてある時は否定形は役に立たないので、そういうので肯定的に肯定で、あの子供を育てる時に君はそのいい子なんだからっていうのはいいけども、それを否定的な言葉で概念を例えつけたとしても、悪い子じゃないんだからって言い方はしちゃいけないっていうのと全く同じ。そしてもちろん、自分のイメージとして目の前に起きていることとして書かなきゃいけないわけだから、現在進行形である。それとゲシュタルト、現状のゲシュタルトを破壊しないといけないわけだから、そのためには将来そうなるではなく、現在すでに達成しているっていうことをしっかりとアファメーションで言わないといけないということ。将来私は大金持ちだっていうアファメーションだと、それは現状肯定になってしまうわけで、今すでに私は大金持ちだっていうと、今は自分が大金持ちじゃなければ現状をぶっ壊してくれるわけだから、そういった意味で常に達成しているというように、現在すでになっている、現在すでに持っているっていう言い方をしないといけないということ。それと決して比較をしないっていう言い方をよくするけども、例えば他人と比較してこうだみたいな、ビル・ゲイツより大金持ちみたいな言い方をすると、それは決して自分のことではなく、無意識はビル・ゲイツのこととしか捉えられないんで、そういう意味では常に自分のことについてのみ書く、他人としての比較を言わない。で、それ以外どう表す言葉を使う、感情を表す言葉、記述の精度を高めバランスを取る、こういった言葉はまさに臨場感を上げていくための一つの要因として加えてきたもので、これらもしっかりと維持して自分なりのアファメーションを何度も書き直しては作ってほしいと。それと最後に必ずいつも言ってるのは、アファメーションは他人に教えない、これはゴールを他人に教えないと全く同じことであって、ゴールの世界をよりその自分にとってリアルに臨場感上がるように記述しているものがアファメーションだから、ゴールを教えないと全く同じだけれども、これを他人に教えることによって、一つは自分にとってハーフトゥーになってしまう。アファメーションもゴールと同じで記述をしているのであって、ねばならないということではないということで、それがこうではならない、アファメーションの世界でねばならないというふうに思った瞬間に、あ、ハーフトゥーに変わってしまう。そうすると無意識がちゃんとクリエイティブアボイダンスを始めるので、ねばならないではないということが重要。そのためにはアファメーションを他人に教えた瞬間に、それは自分にねばならないになってしまうので、決して他人にアファメーションを教えない。もちろんそれだけじゃなく、他人に教えた瞬間にドリームキラーが生まれるというリスクもあるので教えないということ。もちろん皆さんの中で、例えばフォレストでやっている TPIE の、そのコーチングなんかのセミナーを受けた人で、これからコーチになっていく人、そういう人たちはまさに特別な存在としてアファメーションを聞いていい、ゴールを聞いていい、それどころかアファメーションの書き方を教えていいという、そういった訓練を受けていくわけだから、そういったプロのコーチにはもちろん教えていいわけだけども、相手がちゃんとしっかりと訓練を受けたプロのコーチでない限りはという、そういう、まあ、リザーベーション留保条件はありだけれども、基本はアファメーションは、そしてゴールは自分以外の人には絶対教えないということが一つの重要な、まあ、ルールというか、モットーというか、考え方であるということは必ず付け加えておかなきゃいけないと思います。あとは実際にアファメーションをたくさん書いてみて、そして朝起きた時と夜寝る前に慣れてくると、自分の無意識の中に常にアファメーションが維持されるようになる。そうするとこれはワーズピクチャーイモーションで、アファメーションのもう一つの別な言い方で言うと、自分にとって、自分のゴールに達成にとって役に立つセルフトークを作っていくという意味合いで考えてもいいわけで、我々は常に自分が起きたことを頭の中でつい言ってしまう、失敗するとあしまったとか言ってしまう、 あしまったって言った瞬間にそれはネガティブなセルフトークになってしまうわけで、つい私たちはネガティブなセルフトークをやる癖がついてしまっているので、そのネガティブなセルフトークを全部ポジティブなセルフトークに変えていくための一つの癖を作っていく、そういうハビットアティチュードを作っていくというのもアファメーションだというふうにも捉えてほしいので、そういった意味合いでは朝起きたとき、夜寝るときだけではなく24時間無意識のどこかに常にアファメーションが維持されているというふうにしていくのが理想です。そうすることによって皆さんのゴールは確実に達成することができるというふうに、それは私が言っているだけではなく過去に毎年200万人以上受けているルータイスプリンシプル、ルータイスシステムの過去の生徒たちがみんな成功していることです。それではアファメーションの作り方、この辺で終わりにします。